社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、そのベストブライダルでの思い出なんてございますでしょうか。
はい、結婚式を一番最初に担当した時に、私が一番最初に担当したお客様が新婦様が離婚してて1回で2回目だったんです。で、新郎さんは初婚だったんですね。で、打ち合わせの時に何度聞いても、なんかこう、例えばブーケを何か差し上げたい方がいたり、ブーケトスとかするシーンを作るんだったら作りましょうかとかって声かけてたんですけど、いや、あげたい人がいるんで大丈夫ですって答えが返ってきて、で、あげたい人がいるんだったらそのパーティーの中で紹介しましょうかとかって言ってても、あ、それ大丈夫です、後で自分であげるんでって言ってたんですね。で、でもその離婚をしていて、お母様がうちは初婚なんだからあなたは2回目かもしれないけど友達とかも呼んでもらわなきゃ困るからみたいなことをそのお姑さんに言われたりとかで、新婦さんが相当心がちょっと病んじゃってたんです。で、ある日岩田さんって直接こう打ち明けられて、実はもう結婚式をしたくないって、なって、で、新郎さんは違うところに置いた状態で2人で何時間も話して、で、幸せって、でも私も自分が先に結婚してたので、先に結婚した先輩として幸せって多分幸せになるんじゃなくて作るものだと思うんですみたいな、そういう熱い思いをお話ししたりとかして、結局 3,4 時間ぐらい話したんですかね。で、1週間後の結婚式にちゃんと笑顔で来てくれてよかったと思ってたんです。で、そしたら結婚式が終わった後に、新郎さんがスタッフに向けて、今日のこの日を迎えるまでにすごい感謝を伝えたい人がいて、で、この人がいなかったら僕たちは今日ここに来れなかったんですって言って、その人の名前は妻から言いますって言って、その奥様の方が私の名前呼んでくれてブーケをくれたんですよ。で、私にくれる予定でずっと動いてくれたんだってことが分かって、もう大号泣みたいなのが結構思い出、いろんな思い出があるんですけど、自分が担当者としては思い出深いですかね。はい、
なるほど、ありがとうございます。で、その後、独立、個人事業主として独立、これは結婚のプロデュースの、事業を個人でやろうと、こういうふうに思った、そうですが、これはなんか思ったきっかけって何かございましたでしょうか。
そうですね、ウェディング業界は別にベストブライダルだけじゃなくて、結婚式場やホテルが全然悪いわけじゃないんですけど、結婚式って土日がすごく忙しいんですね。で、打ち合わせのお客様も土日に来るし、で、結婚式の人も土日に来るし、それからあとはこれから結婚式場を探そうとしている人たちも土日に来るんですね。なので土日がすごく忙しくって、そうするとウェディングプランナーは当日の結婚式の前日までは担当の仕事で忙しいんですけど、当日になると当日とうとう結婚式を迎える自分が担当したカップルの結婚式には出れずに、別のカップル、未来のお客様の打ち合わせをしてたりとかすることが結構あるんです。で、私は幸せ作りに直接携わりたくてウェディングプランナーになったので13年いたんですけど、ずっとそこに腹落ちしてなかったんです。ずっとそこに腹落ちしてなかったのと、あとはやっぱりどうしても他のいろんな組が何件も何件も結婚式をお受けしているので、これも別にベストブライダルだけじゃなくてどこの結婚式所もそうだと思うんですけど、複数結婚式を1日に受けてるところっていうのは時間の制約もどうしてもありますし、お客様がこういうことしたいんですって言っても、あ、これは次の組があるからダメなんですよとか、断らなきゃいけないことっていうのもたくさんあったりとか、あとはお見積もりが すごい上がりすぎちゃったからこれもこれも諦めますみたいな涙する花嫁さんとかを見てたりするとなんとなくあのいろいろとこう思うところあって、あとは支配人を最終的にはしてたんですけど、支配人になるとやっぱり苦情対応なんかもちょっとあのするんですけど、ちょっとここではその苦情の詳細はあの明らかにできませんけれども、あのまあちょっとした苦情があったりとかした時にまあ謝罪をすることしかできなくて、でその時にふとあこのカップルはまあその式場が悪いわけじゃない苦情だったとしても、でもこのカップルはきっとその諦めたこととか悲しい思いをしたこととかを結婚式が終わった後に結婚式の幸せな記憶と同時にこの悲しい記憶も出てくるんだろうなっていうのがなんか私としてはずっと心の中に引っかかっていて、13年ずっとやってましたけど、なんかそうじゃない結婚式がしたいって心の中でずっと思ってたんです。なのでそれがきっかけっちゃきっかけですかね、はい、
なるほど。そのベストブライダル側から、はい、止められたりとかはなさりませんでしたか？
いや、まあ、大丈夫です。
ありがとうございます。創業のその、はい、まあ、いわゆる個人事業主、はい、まあ、その後株式会社化するわけですが、はいはい、怖さとかそういうのはございませんでしたか？
ああ、もう本当その独立した時はもう清水の舞台から飛び降りる気持ちってこういうこと言うんだろうなって思ってましたし、ただその本当は独立しようと思ったわけじゃなくて、最初は会社を辞めようと思ってたんです。で、まあいろいろあって会社を辞めようかなって思ってて、転職活動をし始めた時に結婚式場の支配人の仕事がたくさん来て、でそこで初めて気づかされたというか、あれ待って待って、私って支配人したかったんだっけって思って、そうじゃないよねって、あの自分のこの手で人を幸せにするということと接客業としてもっと高みに上るっていうことで結婚式の仕事に入ったんだから、別に支配人になりたくて他の結婚式場の支配人を入れたかったわけじゃないんだから転職するのっておかしいよなって思い始めて、悩みに悩んで、 あとはまあ実はその個人的なプライベートな理由としては、あの主人がいるんですけど、まあ、子供に恵まれなかったんですね。で本当は子供がとても欲しかったんです。でも子供に恵まれなかったので、このまま人生を終えると世の中に何も残せないっていう思いもあって、 でもそもそも家族は夫と猫だけだし、自分が守らなきゃいけないのは猫だけなんで、守るものないから、自分の人生なんだから、子供がいたら多分やんなかったと思いますけど、好きに生きようって思って、で、まあ、独立しました。怖かったけど。
ありがとうございます。事業を、まあ、はい、個人業種株式会社となっていくわけですが、はい、事業をなさせて苦労話みたいなのは何かございますでしょうか？
はい、たくさんあるんですけど、やっぱり良くも悪くも苦労というか、コロナがやっぱり一番まあ、辛かったかなということでしたかね、はい、
コロナ中は、事業とか割と結婚式とかもできない方々も結構いらっしゃったと思うんですけど、
そうですね、
それもどうやって乗り越えたみたいなのはございますでしょうか？
はい、コロナになちょうど株式会社にしようとしてた時にコロナになったんですね。で、あの時はあんまり分からなかった、あんなに長く続くって思わなかったので、まあ準備もしちゃってたし、株式にはもうしちゃおうと思ってしたんですけど、まあ、個人的なこと言うと、夫も飲食店だったので、夫もコロナで離職したんです。なので夫婦揃ってですね、私もそのコロナでどんどん自分の持ってた結婚式もどんどんキャンセルになっていって、で、当時は専門学校の先生とかも、まあ、今でもしてるんですけど、ブライダルの専門学校で教えてて、でも学校もそんな不足の事態で一旦授業なしって感じでなしになって、他に持ってた仕事も全部なくなったんで、とりあえず夫婦揃って無職っていうか、無職で先も見えず、毎日毎日もう夢に夫婦が2人揃ってなんかもう路頭に迷ってる夢を見て、もうなんか顎歯を食いしばっちゃうみたいで、 朝顎が痛くなって目が覚めるっていう毎日だったので、なんかそれがやっぱ一番辛かったんですけど、でもコロナが終わってから動き始めたらもう遅いなって思ったんで、今しか逆に時間があるから、今時間があるから今整えられること整えようと思って、乗り越えていったというか、まあ、とりあえず会計はもう自分の貯金崩したりとかして生活はしてましたけど、はい、そんな風にして乗り越えましたかね、はい、
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、はい、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
はい、ウェディング事業と、まあ、教育事業も一部やっているんですけど、主にウェディング事業でして、式場に所属せずにお客様の思いからお伺いをして、結婚式場自体も全部結婚式場に限らずいろんな場所でその方にぴったりの場所を提案し、結婚式の当日までをプロデュースしていくというような事業をしています。はい、
ありがとうございます。そうしましたら全く違うご質問もさせていただければと存じます、はいはい、事前に好きなもの好きなことをお聞きしました、はい、割とこれですね、私好きなパターンで、
はい、
面白いですよ皆さん、
はい、
無駄に可愛らしいもの、猫に関するグッズ、セルジェ・ゲンズブール、テクニカオリ、谷川俊太郎、愛猫2匹と遊ぶこと、これね、毎晩の一人晩酌、ドスッピン、メガネ、パジャマのまま過ごす、何の予定もないぐらいぐったらない一日を過ごすということですが、これどこに注目したかというと、谷川俊太郎好きってちょっとなかなかさすが芸術系というふうに思ったんですが、割とそれは若い頃からですか。
そうですね、好きでしたね。その自分の好きな脚本家がいて、その方の脚本の中の一部のセリフに谷川俊太郎の詩だってありえないわみたいなセリフがあって、そこでなんか若い頃に谷川俊太郎って思って読むようになったのがきっかけっていうか、好きですね。
割とこの好きなもん好きなことで、はい、わあやっぱりその何ですか、劇、美術、バンドみたいなのがそっちにつながっている系の好きなのが多いなという感じで、やっぱり若い子からそっち系はお好きでいらっしゃるんですか。
そうですね、フランス映画とかも暗いなって思いながらずっと見続けられますし、あとなんかフランスポフレンチポップスとかフランスのものがなんか好きなんです。行ったこともないんですけど、でなのでなんか生まれ変わる前はフランスに生えていた植物とかだったんじゃないかっていうぐらい、なんか喋れないし喋れないけどなんか落ち着くみたいな感じがありますね、はい、
映画好きの私だとフランス映画本当に難しいんで、はい、最後終わった後キョトンとする時があるんですがちょっと、岩田社長に今度フランス映画についてどうやって見るか教えていただかなきゃいけないなと思いましたが座右の銘もお聞きしました、はい、これもね本当素晴らしいですね、はい、親からいただいた美しく生きるという意味で作ってもらった名前、うん、この名前に恥じない自分でいること、はい、と、
はい、
人は誰でも世界中で最も素晴らしい場所を夢に見想像しデザインすることができる、しかしその夢を現実ものにするのもまた人であるということで、うん、これはウォルト・ディズニーの言葉だと思うんですが、はいはい、この2つを選ばれているんですが、選ばれた理由というのは何かございますでしょうか。
そうですね、美しく生きるという名前はもう子どもの頃からそれが本当座右の銘というよりは、この名前に恥じないでいるっていうことはどういうことだろうかとなんとなく、考えて、まだ答えは出ないんですけど、美しく生きるってことがこういうことであるっていうふうに、自分の中で決めきれてはないんですけど、ただまずはその自分のこの名前に恥じない人生を送りたいと思うことっていうところを常に意識してきたので、自然とその座右の銘っていうところではそれが出てきました。あとはやっぱり自分が生きていく中で人が好きで接客っていうところにすごくずっと重きを置いてきたり、人とのコミュニケーションだったり、あとは人材育成の仕事も少ししてるので、人材も人を育てたりする仕事で、結局どんなことでも、例えば IT 企業だったりとか人と触れ合わないような仕事でも絶対に一緒に人と触れ合うことは必要じゃないですか。でこれはもう切っても切れないことなので、って考えると 私が座右の銘にするんだったらやっぱりウォルト・ディズニーにはすごく感銘を受けて人生影響をされた人なので、まあ、その中で本当にいつも好きなウォルト・ディズニーの一番好きな言葉がそれなんで、まあ、それかなと思いました。
なるほど。
長くすいません。
いえいえ、ありがとうございます。最後のご質問なんですが、うん、はい、この番組経営者向け全国全世界の社長さん向け、はい、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、はい、もしよろしければ、はい、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、まあ、仕事もそうなんですけど、どんなオーダーに対してもノーと言わない、諦めない、これがまあ成功の秘訣かなと。今まで結婚式作りもたくさんいろんなこんなところでって思う場所で結構結婚式を、まあ、いちご農園だったりとか山下公園だったりとか人がやらないところでも結婚式をプロデュースしてきましたけども、それもひとえにお客様の要望に対してノーと言いたくないというところからだったので、それは秘訣かなと思っております。
なるほど。
は
い、リスナーの皆さん方、少しだけ無茶ぶりをしても大丈夫かもしれませんので、はい、岩田社長のところに結婚式お願いされてもいいかもしれません。はい、はい、私もノーばっかし言ってますので、ノー言わないようにしようと思いました。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ皆さんの参考にしていただければと思います。岩田社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く in with biz は、株式会社カラフレーズ代表取締役岩田美桜様、美人社長様でいらっしゃいました。まあ、オリエンタルランドとかミラコスタ、ベストダイルの経験から結婚式、ウェディングプランナーとして、大成功している社長様でいらっしゃいましたが、まあ、何でしょうね、さすが女性らしくしなやかに、まあ、学んできたことをそのまま生かして、そして成功していっていくと、こんな感じでいらっしゃいました。まあ、一番、私として感動したのは、人を大切にというのをそのウォルト・ディズニーの言葉からもすごく大切に刺さっていらっしゃって、お一人お一人を大切にしていく、それはお客様もおそらく社員の方とか部下の方も大切にしていく、こんな感じでいらっしゃるんだろうなというふうにお見受けしております。そういう意味では大変優しさあふれる女性社長様、そして皆さん方を感動に導いてくださる社長様なんだろうなということで、大変私も感動しました。まあ、ぜひですね、私も人を大切にして、かつノーと言わないようにして、頑張って社長業をやりたいなと思ってます。ぜひ皆様方も岩田社長さん真似してノーと言わずに頑張って事業を成長させていただければと思います。本日の社長に聞く in with ではここまで。また来週。本日も社長に聞く in with biz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども with biz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く in with ではここまで。また来週。